どうも皆さんこんにちは。お疲れ様でございます。今日一番最後のセッションになりますけども、最後の最後にこんな面倒なセッションを選んでいただきましてありがとうございます。この時間はですね、多要素認証ディープダイブということでですね、マイクロソフトが今できる多要素認証の仕組み、さらにそれをどう拡張するかというお話をしていきたいと思います。開発者歓迎と言っているのはまさにその通りで、ぜひ開発者の方に作っていただきたいんですね。いろいろアイデアを出していただいてですね、そんな話をしていきたいと思いますが、まずはちょっと軽いところから行ってみましょうか。こんなシステム見たことありませんかね。下手くそですけどごめんなさいね。こう社内のネットワークだと思ってください。社内にですね、たくさんこうウェブサーバーがあります。で、直接クライアントがこのウェブサーバーに行くのは嫌なので、あれ、これ消しゴムってこっちか、嫌なので間にプロキシーを置いて、リバースプロキシー、社内ですけども、社内にリバースプロキシーを置いて、そいつ経由で社内のシステムでもアクセスさせようという仕組みってよくありますよね。つまり間にリバースプロキシーを置きますと、リダイングパーティーではありません、リバースプロキシーですね。で、ここにウェブのシステムを、社内のウェブのシステムを全部つなげて、ユーザーはこのリバースプロキシーを介して裏にあるサービスにアクセスに行くという仕組み、これよくありますよね。で、マイクロソフト、よく言われるんですけど、こういうリバースプロキシー経由で認証するような仕組みっていうのはマイクロソフトはできないんですかってよく聞かれます。これはですね、できるようになりました。2010年 R2 からできるようになってるんです。どういうふうにやるかと言いますと、こうやります。リバースプロキシーはリバースプロキシーでいいんですけど、間に何を置くかもう分かりますよね。 ADFS ですね、アクティブディレクトリーフェデレーションサービスを置きまして、ここに全部つなげるんですね。当然アクティブディレクトリーフェデレーションサービスにはアクティブディレクトリードメインサービスが、アクティブディレクトリードメインサービスで、ドメインサービスですね、汚い、すいません、ドメインサービスがつながってますと。で、ユーザーはリバースプロキシーを介してアクティブディレクトリーフェデレーションサービスにやってきて、フェデレーションサービス経由で、認証を行ってアプリケーションにアクセスに行くという仕組み、これはですね、マイクロソフトの今のソリューションだと簡単に作れるんですね。で、ちょっと見てみましょうか。よしと、はい、こちらをご覧ください。今ですね、社内にこんなサービスがあるとしましょう。こんなサービスです。ただの HTML ファイルです。見ていただくと、もう何もやってません。 ASP.exe さえもありません。ただの HTML ファイルです。こういうサービスがあって、こいつを認証もし、かつリバースプロキシー経由でユーザーから直接アクセスさせないようにする。どうやるかというと、今お話しましたようにこうやります。どうした、どうした、どうしたんでしょう、彼は。お、失われましたね。はい、もう一回つなげますね。お待ちください。今アクティブディレクトリーフェデレーションサービスにつなげます。はい、来ました。よいしょ。アクティブディレクトリーフェデレーションサービスというのは、もともと SAML とか WS フェデレーションに対応しているアプリケーションをその ADFS に登録するためのものだったんですけども、実は2012 R2 からはそれがさらに拡張されまして、ただの普通のアプリケーション、認証も何にも実装していないアプリケーションを ADFS に直接登録できるようになっているんですね。で、直接登録することによってどういう動きをするかというと、こういう動きをします。あ、今画面できましたね。まず ADFS の画面から見てみましょうか。 ADFS の拡大します。ここにですね、利用者証明書利用者信頼ってありますよね。証明書利用者信頼、この証明書利用者信頼の下に今 Web アップっていう、ごめんなさい、よいしょ、 Web アップというアプリケーションを今登録してありますが、これが先ほど見ていただいたただの HTML ファイル、あれなんです。で、これはですね、このこちら側にあります要求に非対応の証明書利用者信頼の追加ってありますけれども、普通の HTML ファイル SAML とか WS フェデレーションにいちいち対応しなくても、 普通のウェブアプリケーション、認証も何も実装してないウェブアプリケーションをこの ADFS に登録できてしまうんですね。で、登録できてしまうと結果的にどう動くかというとこう動きます。よいしょ。 https://www.faraojp.com のウェブアップってやつですね。ここにアクセスに行きますと、まずプロキシー通るんで、プロキシーがまず認証しなさいよって出してきます。で、ここで、faraojp.com と入れて、パスワードを入れまして、サインインとやれば、何が起きてるんだ、ごめんなさい。よいしょっと、ADFS。すいませんね、失礼、あ、これじゃない、こちら。よっこら。よっこら、私が何か変な設定をしたのかもしれません。ちょっと待ってくださいね。はい、このせいだ、すみません。中途半端に多要素認証が設定されてたんですね。大変失礼いたしました。はい、こんな感じでですね、行くわけですね。もともと何の認証の設定もされてないんですけども、 ADFS を返すことで強制的に認証させるっていうことができます。で、当然 ADFS を返すということはアクティブディレクトリードメインサービスで認証されてますんで、もしこのアプリケーションが Windows 認証に対応していればそこに対してはシングルサインオンで当然行きますよということなんです。 ADFS にいろんなサービスをこうつなげられますよという話なんですね。で、こいつをじゃあ多要素認証を対応にするにはどうしたらよいかっていうお話なんですけど、それをお話しする前に一回ちょっと資料に行きましょう。多要素認証に対応するためには、あ、ごめんなさい、アンケートお願いいたします。すみません。それと今日の、資料と動画、これは、頑張ってすぐに公開しますので、お期待ください。で、今日お話する内容はちょっと難しいので、あの、写真撮っていただいても構いません。動画も撮っていただいても構わないんですけど、ちょっと失言するかもしれないので公開はしないでください。よろしくお願いします。で、多要素認証の話をする前、お見せする前にちょっと多要素認証の復習しておきましょうかね。先ほどご覧いただいた、ウェブのアプリケーション、もうただのウェブのアプリケーション、それは認証できるようになりますよ。さらにそれを多要素認証を対応するにはどうするかということなんですが、多要素認証じゃ何なのかということなんですけども、まあ、簡単に言うとですね、認証要素を増やすということですよね。認証要素を増やす、もともとは ID とかパスワードで認証していたものをそこにスマートカードを追加したり、スマートフォンを追加したりとか、ワンタイムパスワードを追加したり、生体情報を追加したりっていうようなことをして、多要素認証を、多要素認証に対応するということなんですけれども、多要素認証対応したからといって手間を増やしちゃダメなんですね。あの、ユーザーがパスワードを10回入れるような多要素認証、これはやっぱりいただけないですよね。いかに手間なくでも安全にセキュアに認証させるかっていうことですよね。で、マイクロソフトは多要素認証に対してどういうソリューションを持っているかといいますと、ご存知の通りです。マイクロソフト Azure Active Directory マルチファクターオーセンチケーションプロバイダー MFA プロバイダーというものを提供しています。この MFA プロバイダー、基本的には Azure Active Directory の一部として提供されています。ですのでこういう動きをします。 Azure Active Directory とつながっているということですが、ちょっと設定を変えて確認してみましょうか。ユーザーの多要素認証をちょっと有効化しましょう。もう何度もご覧いただいている方も多いと思いますけれども、まあ、改めまして復習がてら見ときましょう。これは Azure Active Directory の管理画面ですね。で、多要素認証の設定画面がありますので、よいしょと、多要素認証の設定画面に行きまして、ユーザー単位で Azure Active Directory 上の多要素認証はユーザー単位で、オンオフを設定することができます。ちょっと小さいんですけども、こいつですね、このユーザーを有効にするっていう設定をします。よいしょ。設定をしますと、これで多要素認証が有効になりました。で、先ほどのウェブアプリケーションにアクセスに行くと、先ほどのウェブアプリケーションはオンプレミスなので、ちょっとクラウドの方に行ってみましょう。オフィス365に行ってますね。https://www ではなくて、portal.office.com portal.office https になっちゃった。ごめんなさいね。これですね。office.com に行きますと、まず Azure Active Directory の認証の画面が出てきまして、ここでユーザー ID を入れますよと。 でパスワードを入れようとすると、これはハイブリッドな環境になっているので、今オンプレミスに流れてきました。オンプレミスに流れてくると、もうすでにオンプレミスで認証してるんで、今度は多要素認証を追加されるんですね。で今すぐセットアップしてくださいって言われるので、セットアップしましょう。電話番号とかの設定なんですよね。少々お待ちください。よいしょ。これで、電話する次へ。今すぐ確認とやると、私のこの電話に電話がかかってくるはずです。今日は調子いいので聞きますね。応答、スピーカー。
マイクロソフトの社員確認システムをご利用いただきありがとうございます。
もう何度も聞いてますよね。
確認を完了するためにシャープを押してください。
はい、シャープを押しましょう。
お客様のアカウントが認証されました。
はい、認証されました。これで設定完了ですと。で、もしかしたら、あ、もう一個かかってこないですね。OK ですね。これで認証完了ですよと。で、これがですね、先ほどのオンプレミスのアプリケーションが、まあ、この Azure AD につながっていれば、当然これ有効になりますし、オンプレミスのアプリケーションが今 ADFS につながってますよね。ADFS につながっているものを Azure AD に切り替えられるかっていうと、これ難しいです、正直。なぜかというと、Azure Active Directory に対応したアプリケーションとして作り変える必要があるからですね。SAML 対応、もしくは WS Federation 対応する必要があるからです。じゃあ ADFS につなげたままの状態でマルチファクターオーセンチケーションを有効にするにはどうしたらよいかっていうと、答えは簡単です。先ほどこのご覧いただいたこの図ですけども、書けるかな、ちょっと書いちゃいましょうかね。今ここに Azure Active Directory にマルチファクターオーセンチケーションがつながってますけど、こいつのつなぎ先をこっちに変えちゃえばいいんですね。まあ、こう別に切る必要ないんですけど、 ADFS に変えてしまえばいいんです。そんなことができるのか。できるんですね。これはできるようになっています。何を使うかというと、マルチファクターオーセンチケーションサーバー OnADFS というものが提供されています。これはマルチファクターオーセンチケーションプロバイダーを契約すると使えます。で、何やるかと言いますと、もう書いてある通りでして、クラウドの方からですね、クラウドといいますか、マルチファクターオーセンチケーションのホームページからサーバーをダウンロードして、Windows サーバーにインストールするだけです。あの ADFS のサーバーにインストールしちゃえばそれで OK です。インストールしまして、かつ ADFS にアドインを追加します。 ADFS にアドインを追加すると、 ADFS の中で認証しようと思ったときに、あ、こいつはマルチファクターしなくちゃいけないっていう判断になったら、そのユーザーは Azure AD に行く必要なくですね、 Azure AD に行くんではなくて ADFS から直接マルチファクターオーセンチケーションに接続に行くということになります。これちょっと見てみましょうかね。今、先ほど設定しました、この設定は一回外しますね。ファラオ JP、 こいつの設定を無効にします。無効にすると、これでマルチファクターオーセンチケーションは無効になりました。無効になりましたが、新たに ADFS の方で追加しましょう。どうやるかといいますと、こいつがマルチファクターオーセンチケーションサーバーの管理コンソールです。この管理コンソールで下の方にですね、ちょっと見づらいんですけど、アクティブディレクトリーからインポートってありますよね。こいつを使ってアクティブディレクトリーのユーザーを一旦 MFA サーバーにインポートしてあげるんですね。インポートしてあげて、今一人だけインポートしてます。私ですけども、インポートしたユーザーで、このユーザーに対して、このユーザーはどういう MFA が有効か、例えば電話は使えるのか、ワンタイムパスワードのアプリケーションが使えるのか、ちょっと見てみましょうか。ちょっと開きまして、こんな設定がありまして、このユーザーが使える追加認証要素っていうのを設定できます。もちろん複数選択することも可能です。で、設定しまして、そのユーザーに最適な第2次の認証要素、これをですね、設定するんですね。まあ、今回ひとまず電話にしておきましょう。今日電話調子いいので電話にしておきましょう。電話にしまして閉じると。で、この状態で ADFS で何をするかといいますと、 ADFS の方にはですね、認証ポリシーという設定があります。この認証ポリシー、どんな設定かというと、条件が作られるんですね。ユーザーがどんな状態だったら マルチファクターオーセンチケーションやりますよっていう条件が付けられます。まず用意されているのはユーザーとグループですね。ユーザーがこのグループのメンバーだったら認証を追加認証しますよ、もしくはそのユーザーが使っているデバイスがアクティブディレクトリーから見て知らないデバイスだったら、ワークプレイスジョインって聞いたことありますかね。ワークプレイスジョインっていうのは個人が持っているデバイスをアクティブディレクトリーに登録しておくっていう機能です。登録しておくことによってアクティブディレクトリーが認証できるんですね。登録デバイスというのはその認証可能なデバイスってことです。で、登録可能なデバイスを使ってるか、もしくは全く知らないデバイスを使ってるか、そして場所、外から来たのか中から来たのかっていう設定ですね。インターネットからやってきたのか、もしくはイントラネット、まあ、イントラネットって最近あんま言わないですかね、社内のネットワークから来たのかっていう判断で、この条件を満たしたときに、じゃあ追加認証要素は何ですかっていうので、ここに Windows Azure マルチファクターオーセンチケーションで一番下にありますよね。こいつをチェックしてあげると、条件が合致したときにそのユーザーに対して MFA が発動するんですね。で、こいつをちょっとチェックしましょう。チェックして適用としましょう。あ、適用する前に条件はエクストラネットにしましょうか。外からやってきたら Azure MFA 有効にしますというふうに設定しまして、 OK とします。この状態で先ほどのオンプレミスの、あのただのウェブページ、あいつにアクセスしてみましょう。よしと、https://www.faraojp.com のウェブアップ。あ、すみません。スーしちゃった。これはですね、すみませんね。他のあれが動いてると言っちゃうんですね。もう一回いきましょう。https://www.faraojp.com。まず表示されるのはおなじみのオンプレミスの認証をするため、アクティブディレクトリの認証をするための認証画面です。ここで junichi@faraojp.com と入れてパスワードを入れまして、サインインとやると、今度はちょっとさっきとあの画面違いますね。今度は ADFS がこの画面出してます。 ADFS がこの画面を出して、ここで続行としますと、これ以降の動きは同じです。また同じように電話がかかってきまして、その電話に応答することで認証が完了すると。マイクロソフトの社員確認システムを、はいはいはいはいはい、 OK ということですね。ということができるのが、マイクロソフト Azure のマルチファクターオーセンチケーションプロバイダーというものです。一回資料に戻りますね。まあ、今ご覧いただいたような動きですね。まずユーザーが ADFS に対して認証要求を出しますと。認証要求を出すと ADFS はまずアクティブディレクトリで認証をかけますよ。で、ユーザー ID とパスワードのマッチングをしました。その後ADFS の中にアドインでインストールされている、これがマイクロソフト Azure マルチファクターオーセンチケーションプロバイダーってやつですね。あいつを使って MFA サーバーにアクセスし、そいつが Azure アクティブディレクトリーの MFA プロバイダーに、この人に対してちょっと MFA 仕掛けてって依頼するんですね。そうするとクラウドを経由して電話がかかってくる、もしくはワンタイムパスワードが送られてくるっていうことをやり、それに応答すると認証完了するってことです。で、その時の設定画面、先ほどご覧いただいた通りです。こういった設定画面を使って、細かい設定ができますよ。どういう条件の時にこのユーザーに対して、マルチファクターオーセンチケーションを仕掛けるのかっていう設定ができる。これは Azure Active Directory ではここまで今できません。ADFS で、やることでこういう細かい制御ができるっていうことなんですね。で、そうするとですね、先ほどただのアプリケーションを ADFS につなげたじゃないですか。それからマルチファクターオーセンチケーションプロバイダーも ADFS につなげたじゃないですか。ADFS じゃ何なのかって話なんですね。ADFS というのはとかくシングルサインオンするためのものでしょって言われることがあるんですけど、そういうものではないんですよっていうところをちょっとだけお話ししておきます。今ですね、社内もしくはクラウドを含めてですね、認証を取り巻く環境っていうのはどういうものが存在しているのかってこう見てみますと、まず中央に一番下にありますけども、中央の認証プロバイダー、これはまあアクティブディレクトリですよね。これがありますよと。さらにクレームストアっていうのがあります。クレームストアって何か、これユーザーの属性の格納庫です。 例えばですね、よくありがちなんですが、社内にでっかい LDAP を導入して、その LDAP の中にいろんな情報を全部詰め込んで、それをユーザー情報のマスターにするっていうのは一時期流行りましたね。10年とか前に流行りましたよね。入りましたけども、最近その思想が少し変わってきました。どう変わってきたかというと、ユーザー情報は一箇所にギュッと詰め込むんではなくて、極力分散させるっていう発想ですね。極力分散させる、つまりこのユーザーのクレームストアというのは、ユーザーの情報が格納されているデータベースなり LDAP なりいろんなものの集合体です。集合体、まあ、人事データベースもあるでしょうし、業務用のデータベースもあるでしょうし、それぞれにその業務に沿ったさまざまな情報、ユーザー情報が格納されているというイメージですね。まあ、それをクレームストアと言います。さらに今やったような追加認証プロバイダー、認証を強化するために証明書を使ったり、ワンタイムパスワードを使ったり、スマートフォンを使ったり、インスタントメッセージを使ったりというプロバイダーがありますと。そしてそれらを使用する業務群ですね、 SaaS であるかもしれません、 Salesforce かもしれません、 Office365 かもしれません、ロブットあるのは業務アプリケーションですね。でこういう状況で従来はどうしていたかと言いますと、こうしていました。ユーザーは業務にアクセスに行きますよね。ユーザーは業務使いたいんで、ブラウザを立ち上げて URL を打ちます。そうすると業務が、あ、このユーザー認証してないって判断して、アクティブディレクトリに飛ばすとか LDAP に飛ばすとか、業務がやってたんですね。めんどくさいですね。業務がやっていました。さらにそのユーザーの情報がどこにあるか、人事にあるのか、どっかの別のデータベースにあるのか、中央の LDAP にあるのかわからないですけども、その中どこかのユーザーのクレームストアに対して業務が自分で情報を取りに行く。さらに追加認証が必要であれば、業務が自分で、業務アプリケーションが自分で追加認証プロバイダーを呼び出す。だからよくありますよね、このアプリケーションはワンタイムパスワードを使えないけども、こっちは使えますよっていう話よくあるじゃないですか。そういうことが起きていたんですね。でこれはあまりにも、アプリケーション間で安全性がこう乖離してしまってですね、全体としての、セキュリティというものが維持できないので、じゃあどうするべきかっていうと、こうするべきなんですね。それを制御する中央のポリシーサーバー、これをちゃんと立てましょうってことなんですね。それをまあここではアクセスコントロールサービスって言ってますけども、そのアクセスコントロールサービスに中央の認証サーバー、マイクロソフトであればアクティブディレクトリードメインサービス、これがつながってますよという状態、これを使うんです。こういう状態になっていると何ができるかというと、こうなります。ユーザーが業務に行きました。ユーザーが業務に行くと、業務はとりあえずなんか分かんないけども、初めて来たユーザーはアクセスコントロールサービスに飛ばすんですね。まずちょっとうちに来る前に、 あっち行ってちょっといろいろなんか手続きしてきてって言うんですね。そうすると中央のアクセスコントロールサービスは、そのユーザーの、まあ素性とかですね、あとはユーザーが行きたい業務の URL とか、そういったものを総合的に判断して、あ、じゃあこのユーザーは、まずはアクティブディレクトリで ID パスワードで認証しましょう、丸3番ですね、丸3番で認証しましょう。さらにユーザーが使っているデバイスというのも、あ、このデバイスは iPad だけども、でもこれ会社のアクティブディレクトリに登録されているから使わせてもいいよね、じゃあ OK と判断する。で判断が終わったら、さらにユーザーの情報が必要なので、そのユーザーの情報を取りにさまざまなクレームストアに行く。その時にどのクレームストアにどういう情報があるかというのは、すべて中央のアクセスコントロールサービスは知ってるんです。知っているので、それを、アクセスコントロールサービスは自分で判断して、そこに情報を取りに行く。で取りに行って、さらに追加認証が必要であれば追加認証プロバイダーに行って、認証する。ここで重要なのは、追加認証プロバイダーがアクセスコントロールサービスにつながっているってことですね。これがもし業務に直接つながっていると、業務によってできることできないことができてしまいますね。これがアクセスコントロールサービスにつながることによって、業務は何にもしなくていいんです。まあ最低限ユーザーのアクセス権の管理ぐらいすればいいわけですね。で認証はすべて中央に任せて、認証の強度の判断もすべて中央に任せるということですね。で認証を行って、その中央のアクセスコントロールサービスはトークン、まあ俗に言うサムルトークンってやつですね、サムルトークンと呼ばれるものを発行してもらい、それを持って業務に戻ってきますと。そうすると業務はそれを見て、あ、このユーザーはこういうユーザーでどこどこで認証してきたんだなとかですね、有効期限はいつまでなんだなっていうのをその中に全部入ってるんで、それを見てそのユーザーの権限をそこで決定するという動きができるわけですね。でこれをマイクロソフトのテクノロジーにマッピングするとこうなるわけです。中央のアクセスコントロールサービス、これが ADFS です。そして中央の認証サーバー、これが ADDS です、アクティブディレクトリードメインサービス。それからユーザーのクレーム情報が格納されているところ、 これいくつかあるんですけど、一つは SQL サーバー、 ADFS は SQL サーバーから情報を取ってくることができます。それからもう一つ LDAP、 ADFS は LDAP クエリーを投げて LDAP サーバーから情報を取ってくることができます。これ認証じゃないんですよ、気をつけてくださいね。認証はあくまでもアクティブディレクトリーであります、ドメインサービスであります。そのユーザーの付帯情報をどっかにないかなって探しに行く先が SQL サーバーであり LDAP のサーバーであるということなんですね。でさらに追加認証プロバイダーとして、証明書認証ができます。標準で証明書認証ができます。それと先ほどご覧いただいた Azure の多要素認証プロバイダー、こいつを使うことができますよということですね。これが ADFS の、まあ、実は本来の機能なんですね。 ADFS というのは Office 365を導入して ADFS を入れてシングルサインオンやるっていうようなことで使われることが多いんですけど、 ADFS はそのために存在しているのではなくて、こういう環境を作るために存在しているんですね。会社の中のエンタープライズの中央のアクセスコントロール、その中核であるというところをぜひ覚えておいてください。でじゃあ具体的にどんなことできるかっていう絵は、まあ、こちらに書いてある通りでして、ADFS がサポートしている認証プロバイダーというのは、まず一つはアクティブディレクトリーですよ。アクティブディレクトリーを使ってユーザー認証とデバイス認証ができますと、これはいいですよね。さらに証明書の認証、証明書を使った認証もできますよと。さらに優勝になりますけれども、デモでご覧いただいたマルチファクターですね、 Azure MFA ができますよということです。でここから問題なんですね。マルチファクターオーセンチケーション、まあできるのは分かった、でもうちはこういう認証がしたいっていう時ってありますよね。ID パスワードの認証に加えて、例えばロケーション認証、指紋認証、リスク認証、なんか何らかのなんかオペレーションによって判断するような認証とかですね、そういった認証をしたいって考えたときに、じゃあそれはマイクロソフトが用意しているかというと、現時点ではマイクロソフト標準では用意しておりません。用意していないので、ここを作る必要があるんですね。で今回開発者歓迎とお話ししているのは、ここを作っていただきたいんです。でこう作ってください、じゃあさようならじゃ申し訳ないので、じゃあどう作るかっていうお話をこれからしていきたいと思います。カスタム認証プロバイダー、先ほど Azure MFA プロバイダーっていうのはアドインとして赤い丸で書きましたけども、 Visual Studio を使ってそれをカスタムで作ることができます。独自に作ることができます。独自に作ると、例えばワンタイムパスワードを独自に作ったりとか、ロケーション認証を独自に作ったりってことができるわけですね。でこれをちょっとだけご覧いただきますと、こんなものですね。慣れないことをですね、ここ1週間頑張ってやってみたんですけど、よっこらと。これは ADFS の管理コンソールです。ADFS の管理コンソールで、この中に、よっこ、よいしょ。今使っているのは Windows Azure マルチファクターオーセンチケーションとありますけど、その上にですね、My オーセンチケーションプロバイダーってふざけたプロバイダーがありますよね。これが私が作った認証プロバイダーですね。まあ、大した機能はありません。今ご覧いただきますけど、ちょっとこれ有効にしましょうか。有効にしまして、適用としましょう。で適用としまして、どういうものかというと、こういうものです。電話があります。電話にプッシュでワンタイムパスワードを送ってきます。でそのプッシュで送ってきたワンタイムパスワードをブラウザーに入力すると認証完了と、非常にシンプルな簡単なものですけども、まあ、全体の動き見ていただく分には良いかなと思います。ちょっと起動してみますね。先ほどと同じように、よしと、ここで https://www.farao.jp/farao.jp/farao.jp.com ウェブアップ、まあ認証画面ですよね。ここで順一 a@farao.jp.com ですね。でパスワードを入れまして、入れますと、このユーザーは外から来たので、ADFS が外から来たユーザーは My オーセンチケーションプロバイダーを使うんだという判断を今しました。今しましたら表示されているのは、ごめんなさい、よいしょと、ピンを入力しなさいよというウェブ画面ですね。じゃあそのピンはどこにあるんですかっていうと、スマートフォンに送られてきます。こんな感じです。 あなたのピンは42241ですよって送られてきたので、このピンを42241と入力してコンティニューとやると認証完了と。これシンプルな動きですね。こんなのが徹夜 2日ぐらいすると簡単にできるんですね徹夜2日でできちゃうとってちょっと頑張ればいいじゃないですかでこれがどういうふうにできているのかちょっと見ていきましょう。よいしょ。カスタム認証プロバイダーの実装例ってことで書いてありますけれども、どんなふうにできているかといいますと、まずプログラムは大きく2つあります。1つはここ ADFS のアドインです。 ADFS のアドインがまずありますよ。さらにスマートフォン立ち上げてましたね、エミュレーターですけど、スマートフォンの中で動く、まあ、フォンアプリ、まあ、これは Android でも iOS でも Windows フォンでも何でもいいんですけど、今回 Windows フォンで作りましたけど、 Windows フォンのアプリがこれですね、ワンタイムパスワードアップっていうのがあります。でこれがどういう流れかといいますと、まずユーザーが、ちょっとごめんなさいね、書きづらいのでマシン変えますね。こっちでいきましょう。よいしょ。こっちの方がいいですね、はい、まずユーザーが何をするかといいますと、ユーザーがいますと、ユーザーがまあ認証するために ADFS にやってくるんですね。で ADFS にやってきますと、このユーザーはマルチファクター認証するっていうんで、こいつが発動されます。こいつが発動されるとまず何が起こるかというと、これですね。これだと分かりづらくなってしまうので、こっちにしましょう。これですね、画面を表示します。ウェブの画面を表示しました。さっきご覧いただいた通りです。ウェブの画面を表示して、ここにピンを入れなさいよという画面を表示します。で画面を表示すると同時に何するかというと、この内部でピンを生成して、まあ、ワンタイムパスワードを生成して、そいつをどこに送ってるか、直接電話に送ってるわけではないんです。直接電話に送ってるわけではなくて、そいつをオリジナルのマルチファクターオーセンチケーションプロバイダーに送ってます。それどこにあるかというと、 Azure のモバイルサービスです。多分今回の MSC でも Azure モバイルサービスセッションを受けられた方多いと思いますけども、このモバイルサービスに送ってるんですね。モバイルサービスの中にはテーブルを2つ作っています。一つが何かと言いますと、レジストレーションズっていうテーブルでして、後でこれソースコードは公開しますんで見てくださいね。今日は私は詳しくお話ししませんとかできませんけども、レジストレーションズってテーブルがあって、この中に何があるかというと、ユーザーのデバイス ID、 デバイス ID っていうのは、まあ、スマートフォンが持ってる固有の ID ですよ。それが登録されてます。なんでこんなデバイス ID 登録しておかなければいけないのか。そりゃそうです。そのスマートフォンが本人のものかどうか認識しないといけないですからね。認識しないといけないんで、必ずちゃんとそのデバイスを、このデバイスの ID ですよっていうのを登録しておいて、後で認証するときにマッチングするんですね。マッチングして、あ、確かにこのユーザーのデバイスだなってことを判断できないと認証できないですもんね。なのでデバイス ID 登録し、 URI って書いてありますが、これ何かというと、いろいろお話するんでめんどくさい話になっちゃうんですけど、すいません。プッシュノーティフィケーションっていうクラウド上からですね、ピンを送るっていう行為をするときには、まあ、iOS にも Android にもありますけども、クラウド上のサービスを使うんですね。プッシュノーティフィケーションサービス、略して PNS っていうのがありますけど、そいつを使うことになるんですけど、その PNS の URL です。 PNS の URL を一緒にモバイルサービスのテーブルに登録しておくんです。登録しておきまして、その頃一方ですね、一方ピンはどうしてるかというと、このピンはオーセンチケーションという別のテーブルに登録されます。でここまでやると、あ、なんか登録されただけでこのピンっていうのはどうやってプッシュされるんだろうって不思議に思いますよね。これが面白いのがですね、Azure モバイルサービスを使うと、テーブルに情報がインサートされたとか情報がアップデートされたっていうのをトリガーにしてコマンドが打てるんですね。スクリプトなんですけどね、コマンドが打てるので、そのコマンドとしてプッシュのコマンドを使うと、そのコマンドによってピンがプッシュノーティフィケーションのチャンネルに送られる。チャンネルに送られると、それが自動的にスマートフォンにやってきてワンタイムパスワードになりますよ。でユーザーはこいつをここに入力してあげると 認証が完了しますよ。当然入力した後の処理も必要ですよ。入力した後は、そのピンが本当にユーザーが、ごめんなさい、発行されたピンなのかどうかっていうチェックが必要なんですけども、ちょっとチェックを行って認証を完了する、まあ、こんな流れになってるんですね。今ざーっとお話ししちゃいましたけど、一個一個ちょっと時間の許す限り見ていきましょう。まずプッシュノーティフィケーションの話ですね。あ、ごめんなさい、こっちだった。プッシュノーティフィケーションですね。プッシュノーティフィケーション、お使いいただいている方も多いと思いますし、今初めて聞いたという方もいらっしゃると思うんです。これどんなサービスかと言いますと、アプリケーションからノーティフィケーションサービスに対してチャンネル開いてっていう要求を出すんですね。チャンネル開いてよってオープンのリクエストを出します。こいつですね、オープンのリクエストを出します。リクエストを出すと、リクエストをもらったPNS、プッシュノーティフィケーションのチャンネルはですね、サービスはですね、ものすごい長い、想像つかないような長いですね、URL を発行してくれます。それがこういうやつです。こういう URL を発行して、要求した人にそれを返してくれます。返してくれるので、その URL を、ピンを発行してくれるアプリケーションに対して知らせてあげるんですね。あとはアプリケーションはその URL 知ってますから、必要に応じてメッセージをこの URL に投げていただくと、そこからプッシュされて情報がやってくる、こんな感じです。実際これちょっと別のアプリケーションで見てみますとですね、こんな感じになりますね。よいしょと。 Azure のモバイルサービス、もうちょっと見てみましょうかね。モバイルサービス、モバイルサービスはいいですね。これは開発者だけではなくてですね、インフラの方もぜひ使ってくださいね。モバイルサービスの中に、先ほどテーブル2つ作りましたよっていう話をしました。まあ、あまり覚えていただく必要もないんですけど、オーセンチケーションというテーブルとレジストレーションというテーブルを作ってありまして、このレジストレーションというテーブルの中に、まあ、過去にいろいろ処理したんで情報溜まってますけど、こんなふうにユーザーのデバイス ID ですとか、このハンドルっていうのが、これが URI です。これが URI でして、このデバイス ID はこの URI を使ってますよっていうテーブルをここに載せておくんですね。載せておきます。でこれを載せるんですけど、ちょっとこのデバイス ID、 こいつをですねちょっと抜き出しましょう。ちょっとごめんなさいね。よいしょと。これが長くてですね、もっと効率のいい方法はあるんですけど、すみません。よいしょと。よっこら。コピーして、こいつをちょっと別のアプリケーションに渡してみましょう。これすみません、テストのために作ったものですけど、指定した URI にメッセージをプッシュするアプリケーションです。ここで例えば99999とか入れてセンドピンとやると、情報がポンといくはずなんですけど行かないですね、ごめんなさい。なんかちょっとおかしいかもしれません。行かないですけど、まあそういうアプリケーションを使ってちょっと確認することもできますし、ビジュアルスタジオを使いますとですね、よいしょ、今自分が使っているチャンネルっていうのはどういうチャンネルなのかっていう情報をここで確認したりですとか、お、チャンネルが消えちゃってる？よいしょ。ここでテスト的に情報を送ってあげたりですとか、そういうことができるんですね。すいません、ちょっとチャンネルが消滅してますねごめんなさい、ちょっと無駄な余計なことやるんじゃなかったな。はい、まあ、ちょっと今ちょっとご覧いただけなかったんですけど、プッシュノーティフィケーションの URL を取って、その URL に対して情報を送るんですよってことですね。この仕組みだけ覚えておいてください。頭の中に描いておいてください。これがプッシュノーティフィケーション。じゃあこれを使っている Azure モバイルサービスってどういうサービスなのかっていうと、先ほどお話しした通りです。これもちょっと資料はこっちを使いましょう。モバイルサービスというのは、内部にテーブルを複数持つことができて、そのテーブルにデータが入った瞬間にトリガーを起こすことが、それをトリガーとしてジョブを起動することができますよと。そのトリガーというのはインサートだったり、アップデートだったり、デリートだったり、リードだったりするわけですね。 それをトリガーにしてコマンドを打つ。例えば、スマートフォンに対してメッセージを送るのはセンドトーストっていう例えばですねコマンドがありますけども、そのセンドトーストっていうコマンドを打つとトーストみたいにメッセージがポンと出てくるということができるんですね。これが Azure モバイルサービスというものです。 Azure モバイルサービス、ぜひ覚えておいてください。でその時に使っているコマンドっていうのが例えばこんなコマンドです。すごいシンプルですね。すごいシンプルです。後で資料公開された時見てください。写真撮っていただいても構わないですけど、こういうスクリプトを作っていただいて、インサートされたら何をするよってで赤く書いてあるところが実際にプッシュしているところです。どうプッシュしているかといいますと、まず頭にですね push.mpns.createnativeregistration って書いてありますが、その URL を、Azureモバイルサービスに登録するって、お決まりのやり方ですね。で登録した後で、そこに対してセンドトーストっていうコマンドを送っているというものです。非常にシンプルです。これだけでもいろいろできますね。これだけでもいろいろできます。特に他にプログラム作らなくてもですね、結構ですね使い手があるなと思います。それとワンタイムパスワードを発行する上で重要なことが一つあります。それは先ほども言ったように、そのデバイスが本当にそのユーザーのデバイスなのかっていう判断ですよね。これ間違えたらひどいことになりますよね。危ないですよね。これを判断するために今回は何やったかというと、ちょっとすみません時間なかったんで間に合わせなんですけども、アクティブディレクトリーの空いてるスキーマ、空いてる属性にデバイスの情報をちょっと入れといて、具体的にはですねどこに入れたかと言いますと、これは皆さん真似していただく必要全然ないんですけど、ユーザーのですね、よいしょ、ここにメモっていうところにデバイス ID をすいません格納しておいて、この格納する手順は別途ちょっと作らないといけないですけどね、格納しておいて、ワンタイムパスワードを出すときにそのデバイスとユーザーが登録されているデバイスが一致してるかっていうのを LDAP クエリー使ってチェックしてるんですね。チェックを行って、あ、確かにこのデバイスはこの人のデバイスだっていう判断、これは必ず入れてください。方法は何でもいいんですけど必ず入れないとダメです。そうしないと別のデバイスに送ってしまったらものすごいセキュリティホールになっちゃいますもんね。で送って、確かにそのデバイスはユーザーのデバイスだと判断をすると。でそこに対して、プッシュでピンコードを送ってあげるということですね。でピンの生成と比較ということなんですけど、ここもですね開発者の方ちょっと手抜いてヒドゥンにピンコードを入れておいて、ウェブブラウザのクリックだけでチェックしようとしませんか。それはやっちゃダメです。それは絶対やらないでください。今回どうやってるかと言いますと、こういうふうにやってます。よいしょ。まず要求が来たときにランダムなピンを生成してます。これは本当はですね、ワンタイムパスワードの生成のコードって規格があるじゃないですか。それを使っていただきたいんですけど、私はちょっとそれよく分かんなかったんでランダムなピンを生成してます。5桁のですね。でピンを生成しまして、それをモバイルサービスに放り込んでいます。インサートしています。インサートをすると、そのインサートしたインサートしたのがトリガーとなって、モバイルデバイスの方にプッシュされますよね。でプッシュされたものをユーザーが見て、それをウェブ画面に転記しますよね。さあここからです。ここからその入力したワンタイムパスワードが本当にユーザー、我々が、このアドインが送ったワンタイムパスワードと一致するのかってどう判断するかというと、このオーセンチケーションのテーブルに格納されている値とユーザーが入れた値、ここを比較するんですね。事前にブラウザーの中にヒドゥンとか、最近やらないかもしれないですけどね、ちょっと手を抜くと やっちゃいそうになるじゃないですかヒドゥンとかにパスワードを入れておいて、そこと一致させてなんてことをやらないでください。ちょっと手間ですけど、こういうやり方をしてください。そのために Azure モバイルサービスのテーブルというのは存在していますということです。でこういった実装をしまして、最後にこんなコマンドを使います。一回ちょっと全体像を見ていただいた方がいいですかね。最終的に作るのは DLL です。モバイルアプリケーション、プッシュノーティフィケーション受け取るモバイルアプリケーションと DLL ファイル、これを作ります。で作った DLL ファイルはここに書いてあるようなコマンドを使って ADFS にインストールしてあげます。アドインしてあげます。アドインするとそれが有効になって、先ほどご覧いただいたように ADFS の管理画面にこのように表示されてくると ということなんですね。というようなことを、まあ、ざーっとやっていただくと、もう手順書今作り途中ですけど、作りましたら公開しますので、ぜひ実装していただきたいんですけど、まあ、こんなふうにしまして、独自の認証プロバイダーと、先ほどご覧いただいたように独自の認証プロバイダーというのを追加して、その会社として必要な認証というのは何なのか、多分いろいろありますよね。指紋だけじゃないですよね。会社的にはこういう認証が必要だというものは、ちょっとコードを書いていただいて、そして ADFS にアドインすると。 ADFS にアドインするということはどういうことかというと、アプリケーションに依存しないということです。 ADFS にアドインすることで、その ADFS を見ているアプリケーションみんながその認証要素を使えるんですね。アプリケーションに依存して作ってしまうと、そのアプリケーションがエンドオブサービスになったら、サポートになったら終わってしまうじゃないですか。なので、ぜひ中央の認証基盤に対して追加認証プロバイダーというものはぜひ作ってください。でさらにクレームストアって下にありますけれども、クレームストア、先ほどお話しましたように ADFS がどこから情報を持ってこれるかっていうと、まずアクティブディレクトリードメインサービスから持ってこれますよ。で LDAP からも持ってこれますよ。オプションってあるのは、ちょっと設定すれば使えるってことです。で SQL サーバー、これも同じです。 SQL のクエリを使って SQL サーバーからデータを持ってこれますよっていうことですね。でその他、いやうちオラクルなんだよね、うちテキストファイルなんだよね、テキストはないですかね、うちエクセルなんだよね、うちアクセスなんだよねって言った場合には、ちょっとコードを書いてください。ちょっとコードを書いていただくと、これは先ほどの認証プロバイダー作るよりも全然工数少なくて済みます。ちょっとコードを書いていただくと、オラクルにクエリ出して情報を持ってくるってことができますので、ぜひともですね、ADFS を中央に置いていただいて、そこをアクセスコントロールサービスの起点とするという設計をですね、心がけていただければと考えております。最後にまとめておきますと、今日お話しましたように ADFS というのは単にシングルサインオンをやるためのシステムじゃないんですね。そこにさまざまな可能性があって、今やったように追加の認証プロバイダーをちょっと作って、そこにアドインしていただくなんていうことは比較的簡単にできますので、ここはもうアイデア次第です。ぜひ実装していただければと考えております。それから冒頭でやったようにですね、ただのウェブアプリケーションでも ADFS につなげられますので、SAML対応してないからダメだって諦めずにですね、 ADFS にとにかくリソースを集約していただいて、そこでアクセスコントロールをするっていう認証の設計を心がけていただければと考えております。以上でございます。一日お疲れ様でした。ご清聴ありがとうございました。